その前の熊野十字兄弟の話と合わせて、神、私たちは儚い存在だけども、なんと細やかな神様の導き恵みがあったか改めて思わされました。僭越ながら一つだけ私も補足させてください。妻の前姉妹から十字兄弟が突然倒れた。で、しばらく病名が分からなかったんですね。脳のことなんだろうと、調べています、分かりません。で、しばらくして分かった時点でも病名がものすごい難しい病名だったんです。で、私それで、今はパソコンで難しい病気でもそのまま調べることができるので調べたんですね。その静脈瘤、調べて一番最初に出てきたのが実は三重大学病院だったんです。じゃあ一番いいところに入院したんじゃないか。今さらにずっと他も出てくるので調べたんですが、三重大学病院以外の病気についての説明しているものは全部読んでもようわからん。ただわかるのはめちゃくちゃ恐ろしい病気しかわからん。もう半身不随になるだとか寝たきりになるだとか、そういう不安の、でしかも 死に至る可能性も非常に高いと、そういうことしか書いてない。三重大学のその説明はとても分かりやすかったんです。原因は分からないと。そういう病気になる原因は分かってません。で、なったらこうなりますっていう書いてあって、それは大変なんだなということと、で、症例として、2ヶ月ほどの入院リハビリの結果、自分の足で退院したという症例があります。三重大学だけは回復したっていう、その症例が、ある記事だったんですね。10も20も調べれば他にも良くなったっていう例が出てくる可能性があったんですが、さすがにそこまでは調べなかったんですが、トップで出てきたのが三重大学病院、しかも自分の足で退院した、自宅に戻られたっていう症例まで出てる。神様は私たちを愛し、決して見捨てない存在なのか。恐ろしくなりました。もちろん、それが十字兄弟にもなるかどうかっていうのは人間的にははっきりしません。しかし、このことも見せてくださったのは神様だな。お話をお聞きして、純子兄弟も、舞子姉妹にも、そのように、また神様も共にいてくださり、また作り主であるお方は、作られたお方であるから、その私たちの体も全てもご存知で、最も良いようにしてくださったし、またこれからもしてくださる。それは、私たちの人生そのものにおいても、決して虚しくないんだと。導き働きかけてくださるお方だと思わされるんです。ある青年が26歳の時に宣教師を通してキリストのために生涯を用いるよと、そういう決心に導かれました。それで彼は自分の職場、自動車会社だったんですけども、そこで熱心に働いて神様の栄光を表そう、そうして祝福されて順調に昇進を重ねてとうとう副社長にまでなるんです。ところが彼は満足できないどころか何一つ身を結んでないように感じました。それである日家に帰って、食事をもう後にするからと言って自室にこもって床に突っ伏して祈る。何がおかしいんでしょう、何か間違ってるんでしょうかと訴える中に、神様からのこんな語りかけがあったそうです。お前の居場所はそこではない。でもそれは驚きの言葉でした。というのも、その自動車会社は次期社長を選ぶ そういう時期にあって、しかもこの方がその社長の最有力候補だ。それをどこに捨てようというのか。でもここにあるように土の塵はもたっての一二回一切は空である。社長になって報酬を得るというのはそれが何なんだと。確かに神様にとってはそれが何なんだと。彼はそれに従うんですね。会社を辞めて導かれてホスピスで働くことになるんです。そうして働いているある日、この上司から今度エイズ患者を引き受けることになったと。もう君以外には期待できないんだ、世話をしてやってくれないかと。それでその患者と接する最初の日が来たんです。で、事前に他のスタッフが患者に触れないようにと忠告をして、で彼は特製の上着ゴムの手袋をはめて行こうとしますが、ふっ、いや、この人もキリストが死をもってあがられた人間じゃないか、特別な防護服なんて必要ない、まるで腫れ物に触るような愛されていない存在として接するようなことはしてはいけないと、全て脱いで普通の服装で病室に入って、そしてこの患者を抱きしめて、そうすると患者はびっくりして、お前何なんだ、なんでここにいるんだって言うんで、私はイエス・キリストが私の心に入ってくださり愛されたものです、ですからあなたを愛します、もう率直に告白するんですね。でそれで患者は、はあ、はあ、お前もあの信心深い奴らの仲間か、そのホスピスキリスト教式の経営だったんで、あとやっぱ散々傷ついていたんでしょう、宗教に対する懐疑心を告白するんですが、でもあの彼は動じないで、奴らの仲間ですと言うと、でも僕に触ってくれたね、誰一人触ろうとしないのにと言って身の上話をしてくれたんです。で彼は実はその入院の時には一緒にいた家族とは何気に一つつながりのない、つまり身寄りのない存在が、じゃあどうしてその家族との接点ができたかというと、あの家族の息子とのパートナーだと。でこの患者が先にエイズに感染してしまい、息子も感染した。で家族は息子だけ帰ってこいって言ったんですけど、絶対に嫌だって言うので、仕方なく2人を引き取ったんです。まあ先に感染したのはパートナーの方だから、うん、先に、そして息子だけ残されたら、まあ、その短い時間だけも共に過ごそうとしたら、息子の方が先に亡くなってしまったっていうんです。エイズ患者だというのを家族はひた隠しに隠していましたから、息子が死んだからって言ってドーンとほっぽり出すっていうのはできなくて、うん、この一つに入れてしまえばあとはっていう、それとともに息子を死に至らしめた張本人でもあるわけですね。この感じどれほどの苦しみの中にあったか。でそこにこの副社長を辞してホスピスに入ってきたこの彼が現れて、あなたは愛されています、でこの患者をしばらくして、うん、天に帰るんですけど、でもそんな間にイエス様を受け入れることができた。この世の価値観から見るならば、自動車会社の社長になるその素晴らしい報酬を捨てて、こうした一人の人を救うっていうのはどっちなんですか。しかし神を恐れ、この人間にとっての全てをしっかりいただいた、いただいて喜びを持って歩んでいく、その生涯を得たっていうのはさあどちらだろう。私もこの話を聞いて本当に思わされました。あなたの 創造主を覚えよう、これが人間にとって全てであるというこのことをぜひ皆さんにも知っていただき、そのような生涯へと歩んでいただきたいと願います。お祈りをいたします。神を恐れよ、神の命令を守る、これが人間にとって全てである。天の父なる神様、あなたがどれほど私たちを愛し、この世界を作られ、その全てを私たちに与えてくださっているか、本当に恐るべきあなたのご愛を心から感謝いたします。しかし私たちはその作り主であるあなたを忘れ、自分が思い描くものを得よう、虚しい生涯へと進み出るそのようなものであることを覚えます。本当にかけがえのないものは何か、本当に満たされた輝いた生涯とは何か、どうぞ私たちがのあなたから教えていただき、あなたがそのために招いてくださり、導いてくださり、御子を与えてくださるお方であることをますます知るものとなるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。